どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。このポッドキャスト熱量と文字数、いつもは毎週水曜日配信なんですけれども、今回はちょっとイレギュラーの記念配信ということで、この2020年11月15日に閉店いたします秋葉原シャッツキステ、まあ、こちらはこの熱量と文字数でも月間熱量と文字数という唯一のリアルイベントを毎月行っていた場所でございます。第3木曜日、いつも熱文字メンバーがこの秋葉原のというか末広町妻恋坂、シャッツキステに集まって、収録そして生配信をしておりました。まあ、配信自体はね、いつも30分から50分くらいの長さだったんですけれども、その前後にもね、収録を行ったりとかもしていて、こちらのポッドキャストでもその様子、まあ、聞いていただいていたわけなんですけれども、このシャッツキステは2006年から、秋葉原の、とあるビルの最上階、屋根裏部屋という形で始まって、その後、2009年にですね、新たに場所を移して末広町の方でやって経営しておりました。まあ、もうメイド文化というのはもうこのシャッツキステが、まあね、秋葉原の中ではかなりそのオールドメイドというかね、ブリティッシュメイドの世界観をそのままに表現してくださっていたわけで、まあ、店舗などもメイドさん自らもう本当 DIY で作った店舗で、女性経営者、そしてもう女性のみのメイドさんたち、萌え萌えな感じではないですけれども、ロングスカートで本当に硬派な、まあ、メイドのいる空間だったんですよね。アートメイドカフェ。まあ当初はね、別にオムレツとかも販売しているわけではないですし、一体何を売り物にしているところなんだろうということで、楽しみ方がわからなかった時期も結構あったみたいなんですけれども、まあ、私、他、日が燃える記者とかですね、もう2006年からずっとお世話になっていたところでございます。で、ちょっとまあ、このコロナ禍もありまして、また、メイド長のエリスさんがね、ちょっと海外に行かなきゃいけないということで、まあ今回、この2020年をもって、ちょっと閉店をするということで、また一つ文化、灯火が消えたわけでございますが。同時に秋葉原の風景もだいぶ変わりました。そんなね、一つの時代の区切りの象徴としても、このシャッツキステが秋葉原にあったわけなんですけれども、10月に月間熱量と文字数を、この最後のシャッツキステからの配信ということでいたしましたので、今日はそちらの様子をね、改めて配信したいなと思います。ツイッターとかね、メールでもシャッツキステの思い出募集したんですけれども、紹介しきれなかった部分もありますので、まあ、ツイッターをね、最初にちょっと読んでおこうかなと思うんですけれども、まあ、配信見られてよかった。屋根裏初めて訪れた時にはたまたま入れて、なんかすごく居心地のいい空間だったのは覚えてる。その後はほとんど満席でドアの前でお詫びしてくれるメイドさんにちょっと恐縮しつつとぼとぼ降りていったのはいい思い出。まあこれは2006年から9年のね、屋根裏部屋時代ですよね。ヒロッピさんという方がツイートしてくださっておりました。ありがとうございます。これはママチさんかな。シャッツでの最後の配信視聴いたしました。おのおののシャッツの思い出が聞けて幸せな放送でした。屋根裏時代に満席で入れなかったり、ゾンビイベントの時に並んだら真後ろに日賀さんがいたり、本当にいろいろあったな。本当になくなるのが残念ないい空間でした。ということでね、いただきました。その他職場が 近かったのにシャツ着せての公開収録に伺わなかったのが悔やまれる、ね。まあ本当に行ける時に行っとかないとね、いろんなものはちょっと間に合わない。今夜の配信、場所と人の時間を感じるいい回だった。自分は行ったことないけど月刊熱文字の旅になんか素敵な場所だなぁと思っていた。個人的にはこの回のプレゼンが印象的だったということでね、アニメ化してほしい、まあ、原作特集ということでね、YouTube にもその様子アップされておりますけれども、トーカさん、まあ、この方は熱量と文字数でもね、一度出ていただきましたけれども、まあ、大のシャツキステマニアでございますけれど、私ももう本当に一緒に、シャツキステ楽しんだ仲間でございますが、青春終わったな、もう若くないな、死に向かってるなっていうのがすごくしっくりきてしまった。本当に感謝しかないということで、シャツキステの思いも綴っていただきました。他にもね、いろいろいただいたんですけれどもね、この配信をシャツキステのメイド長のエリスさんもご覧いただいていたようで、熱量と文字数の出演者、そして視聴者の方の熱量にいつもオタク魂が刺激されて今日まで続けることができました。長い間本当に本当にありがとうございましたということで、コメントいただいております。まあ本当にね、こういった場所がなくなる、一つずつなくなるということ、そしてこういう場所があったということ、いろいろ記憶しておかなきゃいけないなと思うんですけれども、まあ一つシャッツキステという場所、これはもう永遠に皆さんの脳内に保管していただきたいということで今回の配信でございます。聞いてください。出演は私サンキュー達夫、そして松崎勝俊、長浜博士でございます。そして全国の記者から届いたメールなどもお読みしておりますので、最後まで、まあ、本当にねぼーっとしながら聞いていただければと思います。感想の方は熱文字 @gmail.com あるいはハッシュタグ熱文字でお待ちしております。
熱文字、
今日ね、ちょっとわがまま言ってわざとこうね、生配信にしてもらったのはちょっと理由がありまして、
はい、
まあもう皆さんご存知だと思いますけれども、もう長年この熱量と文字数が月一で中継していたこのシャツキステという場所、東京の秋葉原にありますけれども、はい、このシャツキステがですね、まあかねてから、まあ閉店するということは、発表していたんですが、ちょっと閉店が早まって、来月11月の15日に閉店することになりました。
日曜日にが最後ということ
で、それに合わせて毎月第3木曜日にやっていたこの熱量と文字数は、このね、シャツキステで行うのはこの10月の本日が最後ということになりまして、本当はお客さん入れたかったんですけど、まあやっぱこういう時節からね、まあそもそもシャツケースも今予約制なんですけども、
ああそうなんですね。
まあもう毎日がお別れの挨拶というね、まあ状態で、
そうですよね。
でこのイベントにお客さんたくさん来ちゃうとそれはそれで密になっちゃうし、ちょっと無観客という形でやることになったんですけれども、このシャツキステは2006年に秋葉原に生まれた、まあ、メイドさんがいる空間ですね、最初はアートメイドカフェって言ってましたけど、元々はこの空間ではなくて秋葉原の国際通り、じゃあ中央通りから一本、入った裏路地の小さなビルの最上階4階、本当に狭いところに、屋根裏部屋と呼ばれていた、まあ、空間があって、でそこにメイドさんが、まあ、9人いるんですけど、そのうちの誰かと誰かが必ず常駐しているという状態の営業形態で始まった空間です。で、その最初の3年ぐらいはもう僕と比嘉くんが結構大騒ぎしてて。
大騒ぎしてたよ。
大騒ぎしてたよ、
ね。俺どんだけ聞かされたか。
そうなんだよ。
で、言わないんだもん。いや、シャツがとか言って。
うん、
で、それは、どういうとこなのって言って。
うん、
なんかメイドさんがとかって言うから、うん、メイド喫茶みたいなとこなのって言ったら、うん、いや、わかってないっすよ。そういうんじゃないんだよな、みたいな。
早い。
でも全然説明してくんないの。
じゃあどういうことなの？
ヒガさんも達夫も、全然説明しないからわかんない。
ヒガさんに至っては何喋ってるのかわかんなかった
可能性はある。うん、
説明が難しい場所だったんです。ちょっと新しすぎて。
うん。
まあ、なので、それまでのメイド喫茶っていうと、いわゆる萌え萌えな感じの、
ね、オムライス
に。オムライスとかにケチャップハートマークみたいな、うん、で、ちょっと、丈の短いスカートだったりとか、うん、胸元を強調するようなね、メイド服だったりとか、うん、まあ、そういう印象はあったと思うんです。世の中の人的にも。
確かに。
まあね。お店に来ると、お帰りなさいませ、ご主人様って言って迎えてくれるみたいなイメージの場所だったと思うんですけど、うん、シャツキスでそういう場所じゃなかったんですよね。
うん、
まず、売り物が何なのかよくわからないお店だった。
売り物が何なのかわかんない。お店ってどういうこと？
普通はさ、うん、なんか食事を提供したりとか、だって普通のメイド喫茶って喫茶っていうぐらい
だ。あ、まあ確かに。
ああ、そっかそっか。
軽食とかを提供して、
飲食店なのか。
そう、飲食店としての売り上げを上げて、うん、その経営をしていくっていう。うん、パターンじゃないですか。
なんとか、あとまあチェキどうのこうの、ね、そうそう、
チェキどうのこうの、
物販、
ね、物販どうのこうの、キャラクタービジネスですよ。
うん、
だけど喫茶じゃないんですよね。
うん、
で、お茶一杯いくらとかの世界じゃなくて、うん、30分500円っていう料金形態で、あとは何にもないんですよ。うん、
なるほど。
あ、そうなの。
そうなの。最初。で、あとはだからメイドさんとお話しするぐらいなんですけど、メイドさんも全然こびないんですよ。
うん、
っていうのは、はい、ご主人様はもともといて、
はい。
いると、あ、その屋敷にいる。
屋敷にいて、
はいはい。
で、今は遠い異国のね、そのお姫様と、まあ、ご結婚しましたけど、ずっとこの屋根裏部屋を愛していらっしゃったんで、いつでもそのご主人様が帰って来られるように、メイドたちが今ここにいるんだと。たまたまこれは僕らみたいなのもう一般市民平民にオープンにしてるから来ていいよっていう。で、その配管料みたいな形で500円30分、うん、まあ、だからもう奈良の興福寺とか薬師寺行くのと一緒ですよ。
もうね。ね。
本当に新宿御苑入る
みたいな。新宿御苑入るみたいなもん
です。それが一番わかりやすい。なんで奈良の寺の方に持ってくん
の。まあ、その地域の方も聞いてるでしょ。
一回こう行くんだ。
だから、メイドさんたちはいつもなんか針仕事してたりだとか、
うん、
本当にメイドさんとしての仕事。
仕事が。
うん、なるほど。
っていうのは、例えば、まあ、ここの空間もそうですけど、うん、そのシャツキスでも、当時いたメイドさんたちが全部手作りで板とかも買ってきて空間を作り上げた、
う
んうん、まあ、なので DIY ができるというか、うんうん、まあ、それぞれなんかこう、まあ、いわゆるオタク的なスキルを持ったメイドさんたちが揃っていて、うん、まあ、その空間を維持している中に僕らが30分500円払って入れていただくっていう、うんうん、で当然そこには例えばボードゲームがあったりだとか、うん、あるいは本が置いてあったりだとか、旅の日記みたいな手帳が置いてあって、来た人がいろいろ書き込んでいたりだとか。まあ、ほんとちょっと一息ついて秋葉原来て、なんか買い物とかしてたら、自然とこう、たどり着く異空間みたいな感
じ。あ、いいですね。
いい。
うん。
なんでそれを当時長浜さんにしてくれなかったのか
って、ね。いやいや、したんだけどさ。
違うよ。だいぶ後になって、しぶしぶ言ったんだよ、これ全部。
隠したくない。
明かしたくないみたいなことやたら
ない。いや、そんなんじゃない。そんなんじゃない。でね。
すごい。
いや、だから、その時は、なぜ9人にしたかっていうと、うん、なんかこう、ちゃんとね、キャラクター配置があったんですよ。で、いわゆるメイド喫茶っていうのは、例えばまあ、男性の経営者みたいな人がいて、うん、アルバイトでそのメイドさんを募集して、うん、で、メイドさんたちにこれやって、あれやってとか言って、まあ、割とこう、人気商売を。するというのが、まあ、常套手段だったんですけど、うん、ここはだからメイドさんたちで運営してるから、
うん、
その黒服がいないんですよ。カイジでいう黒服がいないんですよ。
そ
こでまたカイジが出る。
まあ、なのでなんかそのそれぞれに、うん、キャラがかぶりがしないような、まあ、ちゃんと属性とか得意技があって、うん、で、しかもなぜその屋敷、その屋根裏部屋にいるのかっていうストーリーをちゃんと抱えていたんですよ。
それぞれのメイドさんに。
うん、で、それを小冊子にしてくれてて、
うん。
だからもう一人一人のメイドさんの本があったんですよ。うん、
見せてもらったよ。
で、僕はそれを長間さんにアニメ化してほしいとずっと思ってたんです。
うん、ああ、言ってた、ずっと言ってた。
言ってたんだけど、 その本すげえ大事にしすぎて、ほとんど俺らに開示してくんなかった。
いや、なことないよ。
いや、してくんなかった。
違う、あれは、これ、これのタイミングが結構、ね、スパンがあったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなの、そうなの。
もうすげえ大事にさ、これ。
めちゃめちゃ大事。
これ見て、これ、つって。
だって10人も入れないんだもん、その空間。だから、例えば俺と比嘉くんと長浜さん行ったらもう3人だから。
ああ、そっか。
そうそう、他のお客さん入れなくなっちゃうでしょ。
そうだ、ね。
それ、申し訳ないじゃん。
旅人の方、
ね、うん、そうそうそう。
なるほどね。
そうそう。
うん。
だからある程度長浜さんを仕込んでから連れていかないといけないなっていう。
そうか。
で、結局そこは、3年やって、うん、一回その屋根裏部屋は閉じたんですよね。うん、で、今回ここの秋葉原の、まあ、末広町というところに、まあ、急遽出現した異空間ですよね。
うんうん、
だからもう異世界転生ものみたいなところです、
ね。だから入るとね。
そうそう。
全くね。
うん。ここは一応移動図書館
です。そうなんです。ここはね、コンセプトは図書館なんですね。うん、まあ、なので、本当にいろんな本が、うん、もう時間を忘れて楽しむことができる本がたくさんあって、
うん、
結構ね、来るたびに中身が変わってたりする
んですよ。そうなんですよね、
うんうん、変わってる、
うん、で、メイドさんの数も増えて、でここになってからはちょっと飲食物の提供も行っていてっていう感じ、うん、で、まあ、割と緩やかにコンセプトを変えながら、まあ、ずっとこの秋葉原に根を下ろす場所だと思われていたんです。
うん、
というのは、このシャツ喫茶のメイドさん、まあ、ちょっとね、ご覧になってる人もいると思うんですけど、まあ、本当に、いわゆる絵馬の世界のね、
うん、
英国、うん、まあ、19世紀、18世紀英国みたいな感じの、まあ、ロングスカートで、うん、職業婦人としてのまあメイドさん、うん、っていう感じの、まあ、硬派な人たちなんで、うん、まあ、なんて言いますかね、その、なんだろう、萌えで売ってるわけではないっていうのが、まあ、ずっと続いていて、
まあ、
僕はなんか、前、シャツ着捨て特集やった時も喋ったんですけど、
うん、
ここは、コストパフォーマンスが悪いことをしてくれる日本最後の場所だと思ってた。文化っていうのは基本的にコストパフォーマンスが悪いから、
うんうんうんうん、
それをまっとうにやってくれてんなっていうのがあったんですよね、
はい、うん、
ただやっぱり最初の3年メンバー固定したことによって、うん、まあ、例えばそのいろんな問題があったと思うんですよね。例えばもう必ず誰かいなきゃいけないから、誰かが何かを犠牲にしてそこにいなきゃいけないとか、
うんうん、
その関わり方の問題とかもあったと思うし、うん、まあ、人間関係もあったと思うし、でもまあ、ここ作ったね、エリスさんというメイド長さんが、まあ、また新たな空間を設計して、いろんなメイドさん入って、うん、ちゃんとこう、入っては、ちゃんと卒業していきみたいな、こう、うん、そなだらかにね、入れ替えを図って、永続的に続くと思われていたんです。うん、まあ、ですが、このコロナもあり、
うん、
まあ、基本的には、この閉じる理由に関しては、まあ、すでにいろんな活字メディアで、
はい、
エリスさんのインタビューなんかも載っているんで、まずそちらを参考にしていただきたいんですけど、ね、まあ、ご本人も海外に、まあ、移住なさるということもあって、まあ、ただオタク活動は続けていくというふうに。
素晴らしいです。
エリスさん今日見てくださってるみたいですね。
あ、そうなの。
本当にあり
がとうございます。コメントで長い間毎月大変お世話になりました。
こちらこそありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。
本当です。
で、まあ、本当にこの場所っていうのは旅の記録ね、いろいろあちらの本棚の方にもあるんですけども、うん、いろんな、なんかこうオタクコンテンツに携わる人が来ていて、うん、まあ、長間さんだってそうですよね。アニメーションを作ってる人だし、はい、まあ、漫画家さんとかね、うん、僕らもまあアニメ好きな芸人だったりとか、まあ、あとは秋葉界隈に来た時に必ず夜絵師さんがいたりだとか、うんうん、まあ、本当に本が好きな人も集まったりとかね、うん、ここでオタク文化を知るとかっていうこともあったりとか、そういう交流の場というかね、ちょっとサロン的な感じでもあったんです。
みんなでボードゲームやったりとか。あ、
そうだね、
したね。
あとメイドさんたちが自分の得意分野のこうイベントをね。
ああ、そうですね。
そうだから、そのメイドさんたちが得意分野で なんちゃらやわっていうのをやってたんで、ね、まあ、その一環としてこの熱量と文字数もちょっとやらせてもらっていたっていう。
そうですね。
そうなんです。
こんなところに入れていただいて、
そこでなんか東京オリンピックとかやってる場合じゃないよっていう話なんですけど、ね、なんか国井さんと比嘉君がそういうのやってるんですよ。
何それ。
東京オリンピック今年なかったからロリンピックやろう。
な
えロリキャラナンバーワン決めるみたいな。
何それ。
謹慎なことやってた。
どこでやって
ん。だからここで。
ここで
多分それが最後じゃないですか。
マジ
ここにね、お客さんというか入れてやったの。
本当に
最低ですよね、そう考えるとね。最低としか言わざるを得ない。
さっき、楽しんでたで、
うん、さっきちょっとね、その国井さんとか、
うん、
ね、比嘉さんとか、この場にいたら、よかったなと思った自分をもう振り殴ってやったのに。うん、そんなこと思わなくていいって言って。
まあだからここも結構歴史長いですよ。
うん、ここになってから、
ずっとですからね、僕らはね。
ね。怖い。
かれこれ、だから10年くらいですよ。
ね。
そこに行くとゾッとしますね。
ゾッとする。
確かに。
えっていう。
だって放課後食べてるみたいなのが10年
続いてる。そうそうそうそう。
怖くないこれ。
だって長浜さんその間に、デトロイトメタルシティやって。
あれ？うん。悪の
花。多分、悪の花やって、
で、
読書をやって、
でリフレクション
リフレクションやって。で、今、
渦巻きやってる。
渦巻きやってるわけです。
あ
結構な作品数ですよ、そう考えるとね。
まずその中にね、エコダちゃんもあるし、
ね。エコダちゃんありますね。
うん、ありますけど。
ここあれ、君に届けやってたのもそうじゃない
ですか。
あの、根底。
そうそうですね。
あれもなんかシャツキッスで喋った気がするし、
う
ん。
そうだね。そうだ。
そうですよ。
そうだね。怖
っ。怖いっすね。
怖い。
だって梅崎さん呼んでここで喋ってもらった
ら、うん、だからあくまきっかけでスタッフさんいろいろね、梅崎さんもそうですし、
そうだった。
あの色彩設計のね、色彩監督か。
色彩監督。
深沢さんも呼びました。
呼んだ呼んだ呼んだ。
音楽
の音楽あの悪の花の音楽の深沢さん。
う
ん、
そう深沢さんにも来てもらったんだっけ。
確か。
実家がうちのすっごい近く。
そうそうすぐ近くね。
うん、あそう。そういうのもやりました、
ね。振り返ると怖いね。
いっぱいありました。あと。国井さんがピーチ姫を本気で救うんだったらどういう動きをすればいいのかみたいな話してました。それ長浜さんいなかった時かな。
国井さんには俺タクティカルベストとかいろんなものを教えてもらった。
タクティカルベストかやりました。
いろんなものを教えてもらったけど。
タクティカルベストは、ヤギ橋百貨店。
リトルアーモリーとか
もいろんなものをやったね。
いろんなものを俺国井さんからいただいてるから。
僕はもうここで喋った国井さんの、まあ、最強の武器っていうので、10円玉って出てきたけど。マジで何なんだこの人と思って。
クリーンさんで500円玉だよ。
500円玉だよ。500円玉って言ってた。500円玉だよ。
あのね、それのね、考えさせられる武器特集。
あ、そうだ。
そうそう、考えさせられる武器で500円玉っていう。こいつどういうことだっていうのをやってましたけどね。
あんなに面白い人いないもんね。
いない。
めんどくさいですけどね、クリーンさんね。
あのめんどくささがいい。
そうなんですよ。まあ、クリーンさんもね、今やいろんな、もうなんか、え、今国井さん出てなかったみたいなアニメが結構いっぱいあるんで。やっぱ中二病がそれだけ天下取ってるっていうこと。
そういうことだよね。
まあ日本最後の中二病はやっぱ国井さんと新海誠監督だと思って。
あれ強烈に扱うの
この2匹はやっぱ絶滅危惧種として保護していかなきゃいけない。
ダメダメ。人として扱ってください。
松崎は松崎でもうコンビ解散したりとかね、まあそれ今年だったけど。
まあそうですね。
まああと長間さんの作品にも出たりとか。
そうでした、はい。
う
ん、
そうです。
悪の花出させていただきました。
そうです。
あの、今月のアイマスずっとやってくれてました。
やってましたね。
まだあんのかってくらいアイマスがずーっとあったもん。
毎月まだあるでしょ、アイマス。
あります、あります。
まだあるもの。
だって今年だともう15周年ですから、アイマス。
そっかー、15年かー。
アイマス15周年なの？
もうアイマス M1 出れないじゃん。
本当だよ。
ラストイヤー、ラストイヤー。
ラストイヤーか。あれ15年目までいけるんだ。
15年目まで
いける。なんかそういうルールな
の。
そのルールも謎ですけどね。お前のさじ加減一つじゃねえかっていうルールなんだけど。
アイマスと AKB はほぼ同期です、
ね。そうだよね。
そうです。
うん、AKB 全然入ってないもんだって。うん、なかったもん、当時ね。
そうですね。
そうか。
うん。
うわ、でもそれはほんとちょっとびっくりだね。
びっくりです。だって、AKB 一期生だった人が長間さんのアニメ出てますからね。上村さん
、そうそう、一期生だ。
上村ちゃん、そうだ。
チーム、
なんとどれ
か。いや、わかんねえんだったら
いい。詳しくはない
んだ。いいかなんかじ
ゃ。ごめんなさい。
なんで見切り発車するんだよ。
そうそうそう。そうだ、そうか、あれ。上村さん一期生か。
声優になるんだったらもうやめろみたいな。でも今 AKB グループみんな声優やってますけどね。
ね、
そうなの。
俺もっと上村さん評価されていいと思うんです。
本当に思う。
そうなんだ。
結構そのグループ抜けて声優やりたいですっていうの結構多いですね。
う
ん、
そうそうそう。
え、AKB が？
AKB でも他のアイドルグループでも。
うん。そうなんだ。いやだから上村さんもっとみんな評価してよって。
そうだね、自分のね意思でちゃんとね動いてよ。
僕なんか事務所なくなりましたからね、所属してた時
代。そうだ。本当だ。
本当だ。
そうですよ。
なくなってる一回。
なくなりましたよ事務所。
なくなってるのか。
そう。
なくなった。
もう
消滅。
なあえ。
なもうな会社名も変わったし会社の場所もなん
か。そうかそうかそうか。名前変わりましたもんね。
本当に本当にあの赤坂に3フロアあったのがもう看板ないですから。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。っていう、やっぱみんなそれぞれやっぱ状況変わったね。
変わった。
だって俺一時期 ZIP でアニメ紹介してたんだから、朝。
してましたね。
してたよ。
めちゃくちゃ炎上してたんだから俺。フリーとか紹介して。
でも虫も紹介してくれて。
虫も紹介しましたよ。
ね。
うん。
嬉しかったよ。
ありがとうございます。
いやいやいや、やってくれてた。
っていう中で、まあこのシャツキステ、うん、まあ本当にあの、4コマ漫画化されたりだとかね、まあそのエリスさんによって、うん、まああるいは、あの、ノベライズもされたりだとか、
うん、
本当あとは映像化なんでね、長間さんお願いしますとしか言えないんですけど。
ね、したい。うん、
まあでもどうですか、このディテールの細かい、この作画の細かいこの空間。
多分だから全部、理由があって何かね、この形になってるんだろうから。うん、
ちゃんと床とかもね、
うん、
使用感のある板を使ったりだとか、
うんとね、全部聞いて回らないとダメなんですよ、これ。
だってボードゲームですらオリジナルで作ってお披露目会とかやりましたからね。
オリジナルで作ってた？
オリジナルで作ったんですよ、ボードゲーム。
すごいね。
めちゃくちゃ面白かったっすけどね。
あそこのフェルトのね。
あ、フェルト
さんのあの人形ね。
こちらにあるんですよ、フェルトの人形の。
そう、これね。
昔はだから、このフェルトの人形が出てる人が今在籍いますっていう。
だったよね。
なるほど、なるほど。
感じでね、あって。で、まあ、おすすめ本なんかもあったりとか、旅の手帳があったりだとか。
見えてますでしょうか。
ね。で、何かあの、特集やるときとかはそこの本がね。
そ
こ
そうそうそうそうそうそう。で、掲示板があったり。
掲示板があったり。
まあ、あそこ、あの、そこのテーブルはなんかあの、ミシンのね。
あ、ほんとだ。これそうだよね。ずっとあるね、これ。
あ、そうなんですか、これ。
そうそうそう、これあの、カタカタカタカタってやるやつ。
で、あっち、あそこの上にもね、本棚があったりだとか。
長年やってて、初めて、やっと、あ、ほ
ん
とだ。
そうなんだよ。そうなんだよ。あの時計がかっこいいんだよね。
この時計ね。
あの時計ね。お世話になったな。
あの、カメラ振らなきゃいけないんで、こっちのこと喋って
る時に
触れてください。
ごめんよ。本当にごめん。素人なんだから俺、
はい。
カメラワークとか考えるでしょ、あなた。
カメラワークは考えるけど、アニメはぶつ切りだからさ。
そうだね。
そうよ。
まあ、カメラは映ってないですけど、こっち側にも大きな本棚があって、まあ、ここにボードゲームがあったりとか、図鑑関係。
そうそう。
ね。
あったりとかね。
あったり。
で僕らも移動図書館師匠だから。
そう、師匠
だ。として、なんかその、いろんなカルチャーをね、みんなにこう教えるっていうことで、まあ、東京オリンピックをはじめいろんなコンテンツとか生み出して
る。これが代表なんだよ。それが。
もっといろいろあったと思うけど。
本当だよ。
っていうわけで、今回あの、シャツキステ特集やりますってことで、メールを募集したところ結構いろいろいただいたんで、ちょっと。
ありがとうございます。
読みたいと思います。
はい。
メールいただいた皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
達夫編集長をはじめとする熱文字編集部の皆様、記者リスナーの皆様、そしてシャツキステスタッフの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
今年度入ってすぐ頃のシャツキステ閉館の方、うん、誠に残念に思っております。私にとってシャツキステは東京遠征最終日のお楽しみでした。月刊熱量と文字数の動画配信を見始めてから、うん、収録会場として気になってはいたのですが、
うん、
イベントやライブのために東京へ向かうような熱量が自分には薄く、東京は冬季憧れの地くらいに思っていました。その後仕事の年間スケジュールが体に定着してきた頃に一念発起、関東にある憧れの地へ行ってみる、または自由、自主研究として始めた 自動詞関係資料の調査のため、
すごい、
国会図書館及び上野の国際子ども図書館に向かうことになり、年1回程度ですが東京へ出向く機会を作ることに。調査や探訪をひとしきり終え、最終日は秋葉原へ行くのを定番とし、その最終目的地にしていたのがシャツ着捨てでした。ま
あ、
ちょうどだからこれ末広町なんで、まあ、場所的には秋葉原エリアなんですけど、もうちょっと行くともう湯島の方とかは大きな出版社もあったりだとか、まあ、本に関する建物がいっぱいあるんですよね。JR 秋葉原駅を降り、並ぶお店を覗いたり買い物をしたりして、ひとしきり見終えた終点付近にある立ち見も都合がよく、立地も都合がよく、歩いた疲れを取りつつ、旅行中に買った本や所蔵された書籍を読みながら、今回も楽しい旅だったと思いを馳せる。そんな安堵の時間をもたらせてもらえる空間でした。小一時間ゆっくりさせてもらってから帰路に着くのが定番ルートでした。行き始めた頃から並ぶお店の変容を噛み締めていた中の状況か、一度行かせていただいた飲食店が閉店することになるのも聞きました。ほら、なんだろうな、神田食堂、秋葉食堂とかかな、いろいろ線引きができて気にせず遠征してもいい状態になった時、街並みの変化はもちろん安堵させてくれる泊まり木のようなお店がまたできるのか、見えない部分に不安はつきません。見えない部分で苦しい中での決断だったとは思いますが、まずは落ち着きのある空間を提供してくださったことへの感謝を送りたいです。指折り数えられる程度の来館でしたが、ありがとうございました。最後に感想の無事をお祈りいたします。時勢の落ち着きでもし間に合えば来館できればと思い結びとさせていただきます、ということで、会計記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この配信をきっかけにし
ねえ
っていうのは嬉しいですね。
めちゃくちゃ嬉しくない？
役に立ってたんだって
思
う
よね。
一人はね、一人はそういう人がいたっていう
最低でもね、
一人いてくれたらそんな、こんなありがたい。
まだ長浜さん会ってないですけど、その新メンバーに入った石井さんっていう女性は、
はい、
このシャツ着捨てで収録した、その YouTube をまあ、アップされてんだけど、それを見て、熱量と文字を聞くようになったと。
あ、
それはもう、シャツキステッピを背景あったからこそですよね。
ありがたい。いや、そうでしょ
う。そうですよ。
本当に。
まあ、だから、本当に落ち着きの場所なんですよね、ここはね。どうでしょうか。
でも、それがね、その、今のこの感想を聞いても、なんか、メイドさんたちが一生懸命作り上げたそのシャツキステの空間が、ちゃんと機能してる。
そうなん
だ。みたいな感じですね。
だから別に年一回来る人から毎週来る人まで結構その、頻度も人によって全然違うんですけど、あそこに行けばあるっていう安心感がもう根付いてくるのがやっぱ10年ぐらいかかるじゃないですか、それって。
かかる。
それがまあ14年かかったんですけれども、ようやくっていうところでね、こういうことになったっていう。
いやー、コロナ、コロナ。
だから本当なんか物質がなくなる感じなんですよね。
いやー、こんなことが起こるなんてねっていうね、ところでは。
まあ、なので、長間さんも今ね、得意のアニメ作りをちょっとね。
得意な
得意のアニメ作り、アニメ得意なんですよね。
いや、アニメ作り、これ、それでご飯食べ、
趣味得意。
そう、
趣味ですね。まあ、アニメ
作り。
うん、特技アニメ。
まあその渦中にあるけれども、このシャツ着せ来てくださいました。ありがとうございます。
いや、本当にどんどんどんどんありがとうございます。
まあ、イルカホテルさんからいただきました。
ありがとうございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
シャツ着せの思い出をお伝えしたくメールいたしました。熱量と文字数聞き始めた頃、私は名古屋に勤務しており、毎月シャツ着捨てで行われる月間熱量と文字数に行くことは憧れでした。
嬉しい。
たまたま東京にいるタイミングと重なり、一度だけシャツ着捨てでの月間熱量と文字数に参加できたのですが、店内の雰囲気に圧倒されたことを思い出します。その回は長浜監督がアメコミヒーローのフィギュアを持ってきており、
ハズレか、
毎回
実物に触れることができました。
ああ、そうですね。
ありがとうございます。
またクッキーと紅茶って美味しいものはこんなに美味しいのかと、うまいものはうまいを体験できました。シャツキステさんは熱量と文字数聞き始めた私の憧れの地でした。また良き思い出をありがとうございました。ということでいただきました。
嬉しい。ありがとうございます。 何の人形を触ってくれたんだ
ろう。ヒーマンじゃないですか、やっぱり。
やっぱヒーマン。アメコミって言ってない。うん、まあヒーマン。まあヒーマンもアメコミちゃアメコミだけどな。ヒーマンなのかな、うん、俺ヒーマンそんな持ってきてる、うん、そんなヒーマンに偏ってたかな。
すいませんね、よく救急車が通る場所なんですけどね、ここね。
そうなんですよね、うん、本当に前からちょこちょこ通りますもんね。
30代女性姉ちゃんの刺繍さんからいただきました。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
初めてこうしてメールを差し上げます、うん、ラジオネーム姉ちゃんの刺繍と申します。だからこういうことがないとメールしてくんないんですよね。
いや、いいか
こういうことでメールしてくれてるんですから、うん、よくなんかこう、よしと思って。うん。これはありがたいよ。
優しいやつ解散って言ったら、うん、って。
っていう。初めて今今っていうね。
もうちょっと前に言ってくれてたらっていうね。
ありましたけど。まあまあまあ。
いやいや。
皆様いつも楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございます。遡ること10年前の猛暑の日。私は初めてその施設図書館の戸を開きました。うだるような暑さで当時私は人生に疲れ果てていました、うん、休み方がわからないことが悩みでした、うん、社会人として働く日々の中で癒しを求めてたどり着いたその施設図書館には冷たいハーブティーのご用意がありました。私はメイドさんへ冷たいラベンダーのハーブティーをと珍妙なオーダーをしましたが、不思議そうではあるけれども特に何も言わず、そのメイドさんもすぐにお持ちしますとだけ答えて5分くらいして目当てのハーブティーが運ばれてきました。亀色と呼ばれるさらりとした水色に透明のグラスが日差しを吸い込んでキラキラと輝いていました。その冷たさを一口飲むと清涼なラベンダーの香りが夏の風のように吹き抜けたのを昨日のことのように覚えています。働くのであればこんなところで、そしてなりたい自分になりたい、ここはなりたい自分になれる場所なんだと施設図書館シャッツキッスに対して感じておりました。閉館までに冷たいラベンダーのハーブティーを飲みに行きたいと願っています。今日まで私の心の支えでいてくれて本当にありがとうございました。個人的にはイチさんにあなたにお会いできたことが私の一番の予期せぬ幸せでした。これメイドさんですね、うん、ありがとうございました。あなたにお会いできて見たいメイドの服のいつさんを見ることができたから私の望みはもう全部叶っていたみたいです。施設図書館シャッツキステ様、私も次の旅へ出ます。大好きです、さようなら。
あ、
いただきました。
いやー、すごい文章ですね。
すごいっすね。
綺麗な文章。え、これ熱文字なの今やって
る。そうです、そうです。あのロリンピックとかじゃないですか、
ね、なんか
今日ロリキャラナンバーワンとかを決める会じゃない。
そこは言ってない、まあ、それとは思ってない、まずね、うん、それとは思ってないけれど、うん、なんかすごい何ステージが上な感じがしない。
まあでもそんくらいですよ。だってもう14年続いたこの場所がなくなるんですから。
すごいなシャツ。
そうだって14年続いてるものってなかなかないでしょ。だって
うん
コンビ何年続いた、うん、
まあ17年なんで。
ああ、なるほど。じゃあなかなかですよ。だからシャッツキッスに匹敵する長さですよ。まあ大体猫が死ぬ年齢だと思う。
そこに
大体14とか17とかね。
ここでなんかやっぱり男女関係なく、普通にメイドさんのエピソードでやっぱり男性のお客さん多いイメージある。
確かにな。
男女関係なくなんか来てる。
女性多いですね。
そう、それ女性多かった。
ですよね。
だって本当にさ、あの、旅の記録とかね、うん、昔のアーカイブも残ってるんですけど、うん、あの、エマの原作者の森かおる先生とかいらっしゃってるんです
よ。
でも、あの、メイドについていろいろ書いたりとか。
うわ。
びっくりでしょ。もうそれゴールじゃん。
ゴールね。本当だよ、ね。
メイドさんがいる場所としてはゴールじゃん。
ゴール。森さんが認めたって言ったらもうゴールだ。
びっくりですよ。
すごいね。
だから当時は秋葉カルチャーもこの14年でだいぶ変わって、やっぱまだね、中央通り一本入ればゴミゴミしたお店いっぱいあったし、その部品屋みたいな。
はいはい。
あと改造 PC とか中古 PC 屋。
はいはいはい。
まあ、あと、まあ、言っちゃあれですけど、あの、携帯とかも、はい、あの、ジャンク品で売ってたりもしましたし、はい、まあ、ヨドバシカメラできたとはいえ、まだそういう電気屋残ってたりもしましたよね。
うんうん、
このシャッツキエステができたと同じタイミングくらいで、 まあ、AKB48 もできましたし、AKB 劇場っていうのもあったし、はい、あと、ディアステージっていうね、モフクちゃんが立ち上げた、その、空間もあって、はい、そこから電波組が出たとかね。
あ、そうなんだ。
そういうなんかいろんなこう、やっぱりまだ2000年代ってなんかそういう新しいものがいろいろまだ出てくるタイミング。うん、2006年っていうと、だからもう、ムシシとかね。
あ、そうよ。
鈴宮春日の憂鬱とか、
ね。あ、そうそうそう。
アニメめっちゃ面白いじゃん、その時期。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、うん。そうだった。
っていう中でできた空間だったから。
そっか、そうだね。
まあ、とはいえ、やっぱそれから14年経って、まあ今、秋葉原駅からこの末広町近く、このシャツキステまで来る途中は、うん、もう、だいたいメイドリフレ、メイドガールズバーみたいなのの呼び込みの人ばっかりじゃないですか。
あれってメイド喫茶じゃないの？
多分。
あ、そうなんだ。
喫茶だけじゃないですね。
うん。
メイド喫茶の呼び込みもありますけど。
うん。
うん、そうなんだ。だ
そういう意味では、あれなんです。風紀が乱れてるんです。
ああ。そういうことなの？
そう。だからまあ、昔はさ、まだ同人ショップとかも結構いっぱいあったんですよ。
ああ。
これは、桃井春子さんが、まだ、パソコン通信とかもできる前の、1980年代から90年くらいの秋葉原、当時の秋葉原を知ってる人たちで知恵を出し合って、当時の秋葉原のお店を復元しようプロジェクトみたいなのやってた時期があって、それめちゃくちゃ面白いじゃないですか。
めちゃくちゃ面白いね。
で、例えば2006年の時を復元しようとすると、今残ってるお店ってほとんどないと思うんですよ。
そうなの。
って考えると、シャツキスってめちゃくちゃ老舗なんですよね。
そうか。
で、中でも割とその、まあ、カルチャー、いろんなカルチャーに興味がある人が来る、まあ、ほぼ唯一の場所と言ってもいいかもしれない。
うんうん、
前は、ちょっと古風な喫茶店とかが、あったんですよ、近くに。でも、そういうお店も全部なくなって。大体、だから、ラーメン屋さんと、カレー屋さんと、まあ、メイドリフレみたいな、そういう街になっちゃいましたよね。だから、
ね、
言ったらオタクがそんな集まる場所でもなくなってるのかなっていう、感じするよね。
そうですね。
やっぱり来る秋葉原。
いや、正直、この、ね、月刊ネテロとも実数で来る以外は、もう月に一回来るかどうかなっていう感じですね。
うん、昔はそうは言っても、俺、まあフィギュア買いに来たりだとか、一回じゃない、引き取りに来たりとか。
言い方が不適切な発言。
そうですね。すみません。人身売買してるわけじゃない。太ってるだけですから、
ね。はい、はい、
そうですね。まあ、あと、まあ本当に、なんかラノベの初版特典とか、漫画でね、なんかペーパー入りのやつここで出るとか、まあ同人誌買いに来たりだとかあったけど。
昔はだから秋葉原という土地に来るために、だから目的がなくても、
そうそう、
雰囲気を楽しむために行くみたいなのが結構あった気がしますね。
で、そのゴールにシャツキッセがあったわけ。まあ、俺なんかもうフィギュア引き取りまくってる頃なんかは、まあ、本当になんかソフマップの最上階からリバティ行って、で、まあ一回シャツキッセで休んでからまたちょっと駅前の方戻るとか、そういうのやってたんですよ、
ね。正しいね。
正しいでしょ。
正しい、すごく正しい。
それがだから結構、カルチャー的にも結構秋葉原が変容してきたっていう部分でもありますよね。
そうだね。俺らはだってね、まだアニメの仕事のね、やり始めの頃とかは、やっぱ電気街ってイメージがね、あったし。
今はね、どっちかっていうとアイドル街かな。
に変わった
な。
AKB 劇場も駅前にできましたし、そうそう、まあドンキホーテのね、上 もありましたけど、でもまあ一方で昔からあったその、食堂がなくなったりとか、喫茶店がなくなったりとか、結構やっぱ激変地帯なんですよね。
昔からあったゲームセンターとかも
なくなった。
なくなった。
そうそうそう。だから結構なくなったお店多いんですよ。
なんかあれなんですよね。外国の人向けみたいな感じ
が。観光客の方が多くなりました
ね。前面にちょっとね、ここ数年は。
まあ、本当に両脇にフィギュアを持ってる外国人が増えて、 で国内的にはやっぱりあのそこの角で殺傷事件があったじゃないですか、
はいはい、
無差別の、
はい、
まあ、比嘉君と当時は当日秋葉原にいたんで、
え、
あの時の空気とかすごい覚えてるんですけど、
うわそうなの、
そうそう、あれか、結構秋葉原の雰囲気変わったんですよ、
ね、だってね、あれまではあのね歩行者天国、
まあそう、歩行天国も本当なんか楽しい感じでね、ありました
ね。コスプレイヤーの方がね、いたりとか。
そうそうそう。でもだいぶ様変わりして。
まあまたね、歩行天ちょっと復活ね、とかもしてますけど。
うん。まあなので本当に今こう時代が大きく変わり始めてきてる時なんだろうなっていう、このシャツキッス閉館っていうのは、ちょっと、節目。なんで、うん、単なるだから僕らの思い入れだけでやってるわけじゃなくて、そういう社会的な意味があって特集組もうと思ってるんで、うん、あのロリンピックとは違うん
ですよ。ロリンピック
何回言うんですか。
お前が出すからだよ。
高尚な番組になってるとか
言うから、何かにつけこう間に挟み込んでくるからおかしくなる。そのしおりをさ、それを挟み込まなきゃいいの、
うん、妄想クイズとかとはちょっと違う
の。それも入れ込まなくていいよ。はい、もうだから、比嘉さんとか、もうね、あの、国井さんの要素を全部抜いて、もう引きに。
じゃあ、あれですか、達夫さんがフリー見て、母乳が出たっていう。
母乳
が、
あれも全部カットだよ。
母乳事件。
丸々カット。
シャツの歴史から。
シャツの
歴史。そうだよ。歴史からカットだ。歴史改変しなきゃダメなんだよ、
なんで黒歴史にしよう。
当たり前だよ。
07さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱量と文字数のメンバーの皆様、そしてシャツキッセの皆様、こんばんは。
まま
このようなメールを初めて書かせていただくため、おかしなところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
初めて書いてく
れた。私は社会人1年目の女です。
乱暴だね。
大学時代は図書館情報学という学問を専攻しつつ、課外活動として学園祭でクラシカルメイド喫茶を運営するサークルに入っていました。現在は関東のどこかの図書館にて司書として働いています、
うん、
おお1年目です
ごいね、
まあ、あのここでねあの、うん、いや働いていたメイドさんも今図書館司書プロのね、はい、なってる方いらっしゃいますけれども、
はい、
嬉しいですね、うんうん、メイド喫茶と図書館のお宅の私にとってシャツ喫茶はまさにメイド喫茶と図書館という私の大好きな2つの要素を包括する場所でした。
そうだよな。
個人的に図書館とメイド喫茶の共通点は、物理的な空間の心地よさと、その場所に集う人間が混ざり合って、その場所が作り出されること、うん。図書館であれば司書、メイド喫茶で言えばメイドさんというキーパーソンが、その場所の居心地の良さを守っていることだと思っています。うん、図書館については、本や机がある空間と、司書や利用者という人がそれぞれが素敵なものであったとしても、その2つの要素が個々での存在であったとすると、図書館という空間の素晴らしさには及ばないと思います。
うん、
メイド喫茶も本や机やお菓子やテーブル、司書や利用者をメイドやご主人様、お嬢様に置き換えて考えれば同じように感じるのではないでしょうか。というわけで、シャッツ喫茶という素敵な場所を成り立たせるシャッツ喫茶という空間自体がなくなってしまうことは、とてもとても寂しいです。
うん、
一方で、ランガナタン、という図書館学者が提唱した有名な言葉で、
はい、
図書館は成長する有機体であるという言葉があります。
うん、
成長し続けるものだけが生き残る生き物たちと同様に、
うん、
図書館もまた社会に生きる場所として成長し続ける性質を持つ、成長し続けなければならないといったような意味だったと思います。
うん、
シャツ喫茶という空間がなくなってしまうのは前述の通り本当に寂しいのですが、この社会の現状に対応して空間をなくし、新たなステージを目指すというのもまた成長なのかもしれないと思う今日この頃です。
うん、
いつか成長したシャツキッセに出会えることを心から楽しみにしております。
うん、
ということで、07さん、シャツキッセ大好きですと送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい。
すごいね。
すごい。
すごい。
図書館のプロじゃん。
うん、
まあ、だから本当にあの、この場所はなくなりますけど、メイドさんたち、うん、それぞれね、またちょっとこういう活動するかもしれませんし、
うん、
今後要チェックですよね。
いや、本当に。
すごい。顔がなくなっても。
ね、こんばんは、リライコリスと申します。いつもは拝見しているだけでしたが、今回はメールで参加させていただきます。
ありがとうございます。
なんで今まで拝見してるだけです
か？そこに引っかかるんじゃないよ。そこは素直に喜びなさい。
それはね、まあ、定期的に送ってください。
住まいが熊本で、まとまった休みが取れるのは正月三が日くらい。
熊本。
いや、熊本お疲れ様です、本当に。
本当に大変。
そうでしょ。
うん。
そんな私なので、シャッツキステへの訪問はお正月に限られています。それでも、だからこそシャッツキステは特別な場所です。うん、私がシャッツキステを知ったのは、クラシカルな前縁ロングスカートのメイドカフェを探していたからです。
うん。
入ってみると店内の雰囲気が統一されていて、内装の隅々までこだわりが感じられる空間でした。うん、そして食事が手作りで美味しいことに驚きました。私は料理が好きで、ほぼ毎晩台所に立っていますし、ケーキも焼いたりします。
かっこいいな。
ですから、きちんと作られた食事はわかります。
うん。
どれくらい手間がかかっているのかもわかります。今までに行ったことのあるメイドカフェとは段違いです。うん、食事の次に驚いたのは、旅人様同士の会話が途切れないことです。
あ、
例えば、旅人様二人が携帯ゲーム機について話していて、任天堂 DS の初期にセガから発売されたソフト名がわからないと、近くの席にいる他の旅人様がさっと名称を教えるなど、
いいね、
会話の内容がより深く幅が広がる光景を何度も目にしました。
うん、
さながら地のサロンです。
うん、
で最後にツイッターにも書きましたが、私のシャッツキステでの思い出を一つ。2015年お正月のことです。ラグビーのプロリーグトップリーグを観戦した後にシャッツキステを訪問しました。
うん、
同じタイミングで入った旅人様と奥の2人が向き合って座るスペースに案内されました。私がラグビー観戦の話をするととても興味深く尋ねるので、彼に出身地を伺うと強豪チームの本拠地でした。まだ今のようにメジャーとは呼べなかったスポーツを愛する人と会えたのは本当に嬉しかったです。そんな意外な出会いもあったシャッツキステ、エリスさんの素晴らしい作品でした。たくさん楽しい思い出をありがとうございました。シャッツキッセのメイドさん、熱量と文字数の皆さん、シャッツキッセを訪れたすべての人のこれからの幸せを祈っています。
素晴らしい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。いや、今ね、こうやっておっしゃってたことって、俺がね、初めてアメリカの輸入トイショップ、
うん、
アメリカのおもちゃを輸入してる日本の恵比寿にあったんだけど、うん、そこに行った時の感覚ね。
おお、
そう、こう見ててすごい狭いから、そのあんまり人数入れないね、
はい、
で全然知らない人、年も全然違うけど、こうやって見てて、あの、あ、みたいなことやってると店員さんが話しかけてきたりするじゃん。
ああ、それいいよね。
そうで話してると、その横からちゃんと教えてくれたりして、うん、あ、これ実はこうだったんですよとか。あ、そうなんですか。
もうインターネットだよね。
そう、うん、そうそうそうそう、うん、
コミュニティで
いらないよね、 Google。
そう、それがね、あの、なんか、その場でちゃんとその人の目で、その人の声で聞けるっていうのは、うん、なんか特別だったんだよね。うん、あ、なんか、
うん、
俺、すごいいい場所にいるな、みたいな、ね。
オタクにとってそういう場があるってすごい幸せなことですよ、ね。
すごい幸せだよ、
うん。教えてもらったり、教えたり、交流もできて。
うん、だから、シャッツはそういう場所だったんだよね。うん、
50代おっさんさんからいただきました。
お、ありがとうございます。
50代のおっさんですね。
俺も50代のおっさんですか。
先輩。
僕がシャッツキステに通い始め、僕って年じゃないだろ。
ほら、
いやいや、
わしとは言わんよ。
勝ち言葉で。
僕がシャッツキステに通い始めたのは11年前。
はい、
あ、もうベテランですね。
ですね。
ヘビー級ですね、うん。施設図書館としてリニューアルした直後でした。うん、そうだね。軽い偵察目的で入店してしまったのが分岐点でした。透明度調のエリスさんに当時あったラミネート製のポイントカードを作ってもらったのですが、あったな、
うん、
僕は今のガラスのテーブル席の位置に、入り口の方を見て座っており、エリスさんは会計の席で作業、うん、その間の壁は当時存在せず、つまり僕はうつむいて仕事をするエリスさんの横顔を見ることになったのです。
おお、この壁がなかったんだ。
その横顔を見て僕は、ああ、メイドじゃなくてシスターがいる。
あ、
ロングヘアとクラシックメイド服の色合いで頭につけているはずのメイド帳キャップは、修道女の頭巾に見えたんです。
まあまあまあ。
本当です。見えてしまったんですから仕方がないです。
わかるって。
これは通ってしまうでしょ、通ってしまうでしょ、う
ん、ああ、ね、
まあ。ちなみにこの人50代ですけどね。
いや、あそこを念押しするんじゃない。
そのうち、これかみ、熱文字が YouTube で配信が開始され、テーマシャツキッセの会で熱文字メンバーが屋根裏時代に一人ずつ時間差で入店し、メイド同士の会話、他の客とメイドの会話を、まあ、聞く、会話するという、店内で無言。メイドと会話しないのはもったいないと思いつつ、そんな楽しみ方があったのかと新しい切り口を提示され、 熱の、熱文字の皆さんは一味違うと一目置くようになるのです。
一目置かれて
るよ。
後にエリスさんに、達夫さんってそういうお客さんだったんですかと尋ねると、気難しい方と思っていました。
素晴らしいね。
気難しいよね、俺。
最高だよ。
気難しいです。
と答えてくれたので、最低限の会は必要と思います。歴代のメイドさんたちも忘れがたい楽しい思い出があります。本当なら館内で文字数無制限で話したい話題がいくらでもあるのですが、無観客配信では仕方がありません。ああ、どの席に座ってエリスさんがシスターに見えたか説明したかったな。
ね
え、
知ってほしかった。
館内の木の壁、床がいい味を出し、長浜監督のおもちゃや熱文字メンバーの写真の背景に活躍してくれたことを書き加えておきます。
いやー、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ここをどんだけ電動のキーマンなの雲が歩いたりね。うん。そこずっとジャーコジャーコ歩いたり。
本当だわ、ここで。
本当ですよ。
パンチして、ピュンって。
そうだよ、パンチ
になって。もう、あ、ちょうど、多分この、
この辺り
ね。ね、この辺り、このガラスの、
ガラスの、
この壁がなかったんですよね。
なかったんですね。
だからこちらでこう作業されるエリスさんが見えたってことですよね。
すごい、
いや、ただ、まあ、皆さん、エリスさん、確かにカリスマですけど、ちょっと、エリス以外も行こうよ、みんな。
そうですね。う
ん、だって、メイドさん一人一人に、それこそストーリーがありますから。
そうですよ。
本当そうですね。メイドさん一人一人、本当みんな、素晴らしかった、
ね。初めてメールします。シャッツの閉店、本当に残念。
うん、残念。
心の拠り所を失うのは身を切る思いです。まあ、でもね、ある意味失礼かと思いますが、そうメイド茶さんがいらっしゃらなくても、メイドさんとお茶と旅人とその空間があれば、シャツ喫茶は成立すると思うんで、まあ、必ず復活すると信じています。今でもそうやって、今までもそうやってきたんだから、シャツは滅びんよ、また何度でも蘇るさ、ノーメイド、ノーライフということでいただきました。ちなみにこの方はですね、カズマさんという方なんですけれども、通信いただいておりまして、
はい、
まあ、以前桜大戦の話を皆さんでされていたときに神宮寺桜さんをディスっていらっしゃる方がいましたが、まあ、横山千佐さんがねイベントやライブや歌謡ショーをほぼ毎年続けてきたからこそ今日の桜大戦がありますことをご理解ください。好きなキャラをひどく言われるのは悲しいです。ということで神宮寺桜支援会の和馬さんよりいただきました。ありがとうございます。
神宮寺桜誰がディスった？
いや、まあ、僕らですね。
え、みんなでディスったの？
桜好きなやつどこにいるんだっていう話をね、したんです。
あと、桜重い。
桜重い。
重い。
重い。お高い。いろいろあるんです。やっぱ桜に関しては。
人深い。
そうそうそう。
そっか。心境深い。
だけどやっぱ桜がいてくれるからっていう。
桜大戦ですか？
これは本当申し訳ない。まあ、僕らが配慮足らなかったよ、本当に。
桜大戦の、だって
あの桜の
あの、ほら、あの、着物のさ、はい、桜の模様、超かっこいいじゃん。
かっこいい。
あんなかっこいいデザインある？
そこまではわかんないです。
門みたい。めちゃめちゃかっこいいなと思
った。かっこいい。
老害記者の落ち武者です。
ああ。
八つがれが初めて、あ、この人は一人称八つがれっていう人なんで、まあ、気にしないでください。
初めて、
初めて月間熱量を見たのは、前にも言いましたが、2016年1月の昭和元禄落語心中特集でした、
はい。
YouTube で同作を検索してからたどり着きました。普通はアニメ語りのポッドキャストがあるとか知りませんから、同じように YouTube をきっかけに知った方は多いのではないかと思います。うん、その時の内容については割愛しますが、趣のある内装の中、お客さんが普通に席に座ったまま、パーソナリティさんたちがその中心に立ち話スタイルでやるライブというのにもとても惹かれました。いいなぁ、東京じゃアニメ語りもおしゃれだなぁと、地方民としては羨ましかったのを覚えています。
嬉しいな。
やがて配信をリアルタイムで見るようになり、自分でも投稿するようになってからは、お客さんであるところの熱文字記者さんの動きにも注目するようになりました。うん、あの人ここで笑ってくれた。
うん、
あの手前の男性、会心のギャグに失笑してくれちゃってんの？いつか会ったら閉めてやろう、などなど。いつか行きたかったです。遠方ですから平日夜はなかなか厳しかったけど、それでもなかなか、なんとか仕事に都合をつけていつか、それが叶わないまま終わるのは残念です。うん、メイド長エリスさんの実録漫画シャッツキッスへようこそ、シャッツキッスにようこそ座右に置いてめでながら、古風で素敵なメイドさんたちが働く施設図書館が違う世界線の中で営業しているところを妄想をもとに想像させていただくこととさせていただきます。長い間お疲れ様でした。
わあ、ありがとうございます。
その時多分僕が来れなくて、白野師匠。
そう、立川白野師匠が来て、落語を喋ったという。あ、
なん
で、ね、聞いた後日で。
ありました。
また来てくださいました。
皆様ごきげんよう。シャツ喫茶で嬉しかったことといえば、連れて行ったぬいぐるみたちをお連れ様と呼んでいただけることです。12月にサンタ帽をかぶせたぬいぐるみを連れて行った際には、クリスマスツリーの前で写真を撮らせていただいたり、ぬいぐるみのお誕生日にはその子のイメージのハーブティーを作っていただき、ポイントカードにはハッピーバースデーの文字を書いてくださったり、
マジで？
一番奥の席で厨房に向けてぬいぐるみたちを座らせていると、それに気づいてぬいたちにご挨拶してくれるメイドさんの姿がとても可愛らしかったです。いい CG 回収してやがんな。ね、
CG 回収と言います、達夫さんは。
私と彼らをまるで友人のように家族のように扱ってくださってありがとうございました。大好きです。はるさんからいただきました。
ありがとうございます。素直なメールありがたい。
ね、みんなこういうメールだよ。
なんでダメ出しすんだよ、そこで。
そう、あの、もうこれぐらいです。もう凝った、ね、うん、あれとかも、もう気軽に送っていただきたい。
あ、まあ、そうね、うん。気負わなくていいんですよ。
そうです、そうです。
ああ、でも、そうね。
嬉しい、
ね。それ、嬉しいな。
うん、ね、嬉しいだろうな。
え、でも俺のアクションフィギュア、お連れさんって一回も言ってくれたよな。メイドさん、マジで。
タイミングがなかった。
一回もなかった。
多分なかったんじゃないタイミング。いや、むしろ、長間さんの方がお連れさんなんでしょ。
あ、俺がお連れさんだったのか。
そういうことです。そういうことです。
そうかもな。
ちょっと懐かしい方からいただきました。お久しぶりです。10日です。この方、戸月十日さんという、
うん、
あの、このシャツ着捨てマニアでもあり、
はい、
またその最初の3年はもう共に青春を過ごしたシャツマニアなんですよ。
屋根裏
マニアなんですよ。で、一緒に同人誌も作った中です、十日さんは。
あ、そうなん
で、その後、マリミテにもちゃんとね、ハマって、あの、マリミテ同人とかも書いてくださった。
マリミテ同人。
そうなんです。マリミテ会以来になってしまいました。
ずいぶん前。
朝まで受け付けられるということでメールさせていただきます。シャツ喫茶がテーマと聞き、とても楽しみに聞かせていただきます。その場所で屋根裏の頃よく聞かせていただいたシャツ論を熱く語っていただきたいです。喋ったね。喋った。
指針じゃないですか。
まあね、そのメイドさんたちもキャラクター設定というか、まあそんなに無理ない範囲のキャラクター設定あるんです。元々の好きなものとか。
はいはいはいはい。
でどこからどう話題を振っても絶対キャラブレしないんですよ。
うん、
だからこうどういう質問をしたらその尻尾見せやがんのかなと思って、
こういうこと思いがち。
で、あのシャツキスで終わってみんなでまあいろいろ味わってから、うん、あのトンネルくぐって、あのあれはね、ハブっていうあのアイリッシュパブがあるんです
よ。はいはいはい。
ああ、あるよ。HUB。
そこを第二の物質としてそこに集まって、今日どうだったっていう。今日どうだったシャツキスっていう、その情報交換会を毎回してました。
うん、シャツキスの後にハブ行くんですか。
そうなんですよ。そこで今日のシャツキス情報を共有するっていう。自分にもシャツキスには思うところが多すぎて、うん、何をお伝えすればいいかわかんないですが、わかるよ。一番はこの世界の中にジャーマニア王国のシャツキスという世界がはっきり存在したことです。うん、あったんだから、ここに。
あ、
そこに迷い込めたことで、僕ら迷い込んだだけだから、うんうん、自分には友達や趣味の広がりや世界観のあるものの楽しみ方やたくさんのものをいただきました、うん、図書館含めシャツに迷い込んだ人はそれぞれいろんなものをもらっていると思いますが、うん、皆さんにとってのシャツとはをたくさん聞けると嬉しいです。シャツが閉まるというのは想像以上の喪失感をもたらしそうで今から怖いのですが、少しでも思いを消化できるお話をよろしくお願いします、ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。
十日さん、ね、もう本当青春時代を過ごした仲間ですよ。
まあもう青春なんですね、うん、そこで過ごした。
うん。
日々が。
なんか、すごいね、いいね。
牛の人さんからいただきました。
牛の人さん。
地方住まいのため、シャツキステを実際に訪れるのは年1、2回程度。うん、ただそれ以外の時はウェブで日記を拝見したりしておりました。うん、ウェブでも続いてるんです。ストーリーが。
あ、そうなんだ。
なるほど。
メイドさん方の綴る日常、館内でのささやかな会話、好きなことに対する熱い語り、季節の移ろいと花壇の花々、うん、固い中で心をすり減らす日々の中、ああこの世にはこんな素敵な場所があるんだなぁと、そんな場所ですが今自分のいるところと地続きに現存しているのだと思うと、うん、もう少し頑張ろうかなと思えたものです、
うん、
達夫さんを初めて知ったのもチャッツキステがきっかけでした。閉館は寂しいですが、今まであり続けてくれたことに最大級のお礼と感謝を。ということで、牛の人さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
14年続けてくれたことに感謝だよね、だから。
それに尽きるでしょ。
うん。
うん。それに尽きると思います。
ちょっとね、最後長いメールいただいてるんですけど、一通だけ紹介させてください。
はい。
日が燃えるさんからいただきました。
これ紹介するの？
達夫編集長、松崎くん、そして山本慎也監督。毎回放送を楽しく聞いています。
山本慎也さんの真似がスッと出なかった。
日が燃えるです。大丈夫よ、日が受けたから。
うん、大丈夫だ。スタッフさんがね、うん、大爆笑してますから、
はい、ありがとう。
もう一度言おうか、日がくん。
いいの、いいの。
まあ、
山本慎也監督の。
いい、
いい。
小生の、あ、ちゃんと小生使ってますね、日がくん。小生のシャツ着捨てでの一番美しい思い出は、シャツに初めて雪が降った日を、屋根裏部屋で過ごせたことです。あったこれ。
そうなんだ。
あったこれ。あった。
うわ。
その日、雪を見た瞬間、レアイベント発生と全ての予定をキャンセルして秋葉原に走った甲斐があって、うん、なんとかお部屋に入ることができました。まあ、当時はね、満員で入れないってこともあったから。ただ、あまりに焦りすぎて駅から傘もささずに猛ダッシュ、うん。あの狭い階段を登り切っても息絶え絶えだった僕の姿は、さながら雪山の避難小屋に現れた招かれざる客だったことでしょう。まさにリアルかまいたちの夜です。何がまさにだよ。だいぶ前の話でその時の記憶がいまいち定かではないので、ここから先は憶測で、その日屋根裏部屋で起こったことをお伝えいたします。
ああ、いいです、いいです。
なんだ、よそ者が何しに来たんだ。もう満席だ。出て行きな。気の荒い農夫らしい男が。僕の肩を突き飛ばした。ちょっとそんな言い方ないだろう。この吹雪だ。旅人さんがかわいそうだろうよ。お人よしそうで痩せ細った靴職人っぽいメガネの男が間に入ります。なんだてめえ、もしこいつが厄介者だったらどうすんだ。困るのはレイラさんたちだろう。決めつけは良くないよ。たとえそうだったとしても、困った人を見過ごせるような人はこの屋根裏部屋にはいないんだよ。
うん、
なんだとこの偽善野郎。メイドさんたちの前だからってカッコつけやがって。お前がこの間エルスさんに恋文を渡そうとしたのを、ククイさんたちに見つかって危うく出入り禁止になりそうだったのは知ってるんだからな。バカ野郎、今それは関係ないだろう。ポカリやるのかてめえ。一触即発、ゆるキャラみたいなメイドさんが喧嘩の仲裁に入ろうとしたのですが、ふごふご言ってて何を言ってるのか分かりません。いましたね、こういうメイドさんも。
あ、そうなんだ。
ずっとぬいぐるみ持ってる人ですね。
あ、
その瞬間、不穏な気配を感じた僕が見たのは、言い争いをする二人に向かって明らかに攻撃魔法を映唱しているレイラさんの姿。レイラさん、メイドさんですね。その後起こりうるであろう惨劇を予想した誰もが頭を抱えたその瞬間、うん、聞こえてきたのはなんとルイさんの奏でるバイオリンの調べでした。
あら、
ルイさんってまたバイオリンを弾いてくれるメイドさんがいたんですよ。
すごいな。
いたの。ボーイッシュでね、ショートヘアでね。それまでの喧騒が嘘のように静かな時間が流れます。心身と降る雪と相まって、それはそれは素敵な時間でした。古本、はじめまして、旅人さん。僕の演奏はいかがでしたでしょうか。そうですね。ちなみにこのルイさんというのは一人称が僕なんですね。そうなんです。いい言葉が見つからず、口をポカンと開けたまま、ただただ拍手をする僕。まずは温かいお紅茶でよろしいですか、旅人さん。その後、エリスさんが雪山で拾ってきた迷い熊をめぐって、てんやわんやがあったのですが、
迷い熊、
それはまた別の機会にお話しします。シャッツキッセの皆さん、いつかまたお会いできる日を願っております。今までありがとうございました。日が燃えるさんからいただきました。
素晴らしい経験してますね。
いや
ー、うん。
いるこれ。
現実。
これ、
現実ですよ。こういうことですよ、シャッツキッセって。でも、
シャッツキッセの思い出ってこういうことだから、皆さん。
これを、あなたはアニメ化するんだよ。これを。
俺だってこれで、
バイオリンシーン。
これ俺ポカリとかやるの、何画面にポコポコンっていうあれやんの、カッコンっていうやつやるの。
そう
あれやんのか。
いやだから、歌うまいメイドさんがいたりとか、楽器弾けるメイドさんがいたりだとか、絵が描けるメイドさんいたりだとか、本当にそのいろんなスキルを持ったメイドさんがいて、 まあ、夢中でしたよね。うん、で、辰夫さん、雪の中、シャツ行ってきましたよ。どんな CG 回収したんだみたいな。
また言ってる。
ルイさんがバイオリン弾いてくれましたみたいな。言っててね。思い出すわ。
面白い。
でもそういう歴史がずっと積み重なって、この14年。だから今このシャツケースで今まで支えてくれてね、この、あの、新しい空間になったメイドさんたちにも本当に個性的な人たちたくさんいて、うん、毎月ね、お世話になってましたけれども。
お世話になってました、本
当に。いろんなこう特技、あるいはお話できる人がいてね、嬉しかったですけれども。
アベンジャーズのお話とかもね。
そういう場所がちょっとなくなってしまうのを、まあ大変残念なんですが、本当に14年間ありがとうございますと。
は
い、
そうですね。
いうところですかね。
本当ですね。本当です。
まあ、他にもね、いくつかメールとかツイッターいただいておりましたが、まあ、ちょっと時間の関係でね、また別の機会にご紹介できればなと思いますけれども。
そうですね。
松崎くん、最後なんか、あの、一言ずつね、皆さんからもらいたいんですけど、どうですかね、シャツキスで。
うん、なんかさっき、なんか、前にそのメールの中に書いてあった、その、もう、シャツキスではもうエリスさんの作品っていうのが、うん、まあでもまさにそうだなっていうのはすごい感じていて、いつでもエリスさんはこのシャツキスでのことを考えていて、で、メイドさんもこのシャツキスでのことをすごく思っていて、なんか、なんかこういう場所があるっていうことが、なんか僕らみたいなものにとってなんか救いになってたような気もして、だからまあね、亡くなってしまうのは本当に残念ですが、なんか、ね、仮想空間にでも、シャツキステを、うん、
なんか。まあ、エリスはまだオタ活続けるって言ってるんでね。
ね、はい、うん。なんか、広角機動隊みたいな感じで、なんか、うん、
続けて、ね、広角機動隊みたいな。
いや、だから監督が変わるけれども、はい、ずっと第2、第3の広角。
続くみたいな感じ。
だから、押し守るだけじゃないよっていう、ね。そりゃそうですよ。だから本当にね、あの、シャツキスってエリスさんって思いがちなところある、うん。もちろんそういう部分もあるんだけど、エリスさんはやっぱりね、あの、いろんなメイドさんたちも育て上げたっていうところがあって、うんうん、いや、なんだったらね、いや、日本にいる私がこのお店引き継ぎますって多分言った人もいるかもわかんない。うん、まあ、あれは別の形態で持ち続けるかもしれないけど、とりあえずシャツキスという名前のこの空間は、まあ、ここで終わりにしようということだと思うんですよね。うん、公式に育てたという意味でも偉大な人でしたけど、決してエリスさんだけじゃなかったっていうところは、ちょっと言っと、うん、言っときたい。
いや、言っときたい。だって俺、あの、いろんなメイドさんの顔が、
そうだよね。
そう、浮かんでるんだよ。うん、もうね、ここでね、うん、最後の最後に言うけど、うん、俺ね、あの、メイドさんの名前が覚えられなかった。
難しい。まあまあ、難しい。難しい。
もう、だって俺、まあ、エリスさんを覚えたのだって。
改めて自己紹介はされてない
し、ね、そうなんだよ。
そうそうそう、う
ん。で、ポロッと、何々さんが、って言って、
うん、あ、そうなんだ。
ポロッと聞、あ、そうなんですかって言って、一生懸命覚えようとするんだけど、うんうん、はい、どんな名前だったんだろうっていう、後で分かんなくなるんだよ。
うん、
だけど、エリスさんとミソノさんだけは覚えたんだ
よ。ああ、ミソノさんね。
そうそうそうそう。うん、
まあ、ずっといらっしゃった方です、
ね。すげえ時間がかかった。うん、だけど、あの、今、頭の中にたくさんのメイドさんの顔が浮かんでるから、本当は全部名前が分かってれば、うん、何々さん、何々さんって言いたいんだけど、うん、顔しか覚えられてない。うん、でもね、
あの、ムシシがそういう作品でしたからね。
どういうこと？え、
ちょっと、いや、どうも、見ない玉です、みたいな自己紹介なかったじゃない。
そりゃないけど。いや、
長間さんよく言ってるじゃないですか、その自己紹介とか名前呼ぶシーンが多すぎるって。
ああ、そうね。そうそう。
ムシシはそれなくしてると。
うん、そうね。そうだった。
だから、ショッツキースはもうムシシじゃないですか。いや、ムシシがシャツキステなんですよ、多分。
ムシシがシャツキステなんだ。
どっちが先だ。
誰が誰だよって思いながら読んだり見たりとかしてたけど、
でも、
あの、イカズチに打たれる人とか、魚になっちゃう人っていう。
あ、でもね、それ、その感触って確かにそうだね。
そうでしょ？
うん、そうだと思う、うん。あの、言ってしまうと、あそこでこういうメイドさんが、こういう髪型のメイドさんがこんな話をしてた。
うん、
で、いいんですよね。うん、で、それを、聞いてて楽しかった。うん、でいい、うん。本当はそれでいいじゃないですか。なんか、そういう意味では、リアルだったというか、うん、なんか、やっぱ現実の空間だった、うん。あの、さっきもね、現実にそこにあったってみんな言ってたじゃないですか。うんうん、だから、異空間としてそこにあったって言ってる。で、自分たちもここでよく喋ってても、この本棚の向こう側に、そのさっきね、救急車が走ったりすると、道があることを意識するんだけど、うんうん、 ほとんどの場合そんなこと思ってもい
なかった
。ここの目に入る空間だけで全てが完結してたから。でね、帰る時だってメイドさんが俺らが見えなくなるまで頭下げてくれ
たりとか、うん、そう
なんね、ああいうようななんかね、一個一個の所作とか一個一個のそのなんか俺たちにもそうだけど、いろんなお客さんに対しての
長浜クオリティじゃないですか。
それ ね、それはね、うん、あの俺のハードルが上がるからやでも本当にすごくすごくすごく丁寧に作られた空間だったなと思います。
ありがとうございます。まあ僕やその東華さんとかも比嘉くんにとったら、もうシャッツキッセは青春だったんで、一つもう終わったなっていう。
終わったか。
もう若くはないな、俺たちも。膝痛くなってきてるし、みたいな話ですよね。
そうだね。うん、そうだね。
比嘉くんも、コレステロール値と血糖値上がって、うん、ダイエットに取り組んでるし、うん、まあ、みんな着実に死に向かってるなっていう。もう、
それは、
あの頃、ダッシュして雪の日行く、こう、体力は今の比嘉くんにはないしね、膝壊してるから。
そうだよな。
腰壊してるから。
そうだね。
でも、そういう意味では本当に、この、多分、オタクカルチャーが一番熱かった2000年代から2010年代、駆け抜けた、まあその場、その時にこの場所にシャツキセがあったっていう。のが、まあ本当に幸せなことだった、このシャツキセに出会えたっていうのはね。
そうですね。うん。本当だ。
まああとは募る話はまた、それぞれ、あの頃一緒に過ごしたメンバーたちとかね、会って喋りたいと思います。
本当だね。本当だね。
なので皆さんもね、この、比嘉もえるさんみたいな、本当はこういう CG 回収してたよっていうのが、あればね、ご報告いただければと思うんですけど、比嘉くんありがとうございました。
ありがとうござい
ます
。比嘉さん、うん、まあ、ありがとうございましたと言っておきます。
というわけで、本日は、以上でございます。
はい、
またもうこのシャツキセで会うことはできないんですけれども、
はい、
またこの、まあ、メンバーでね、うん、月刊熱量と思いつつどっかでできればいいなぁなんてことを模索してはいるので、ね、まあ、ちょっとどうなるかわかりませんけれども、続報をお待ちいただければと思います。中継以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シャツキッセありがとう。
シャツキッセありがとうございました。
空間で
し
ょ、また。
素晴らしい空間。君の